諏訪山先生、蒲生先生、
あ、こんばんは、ご無沙汰してます。
こんばんは。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。ます
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、お二人は？
あ、血液型ゾーン諏訪山義雄でございます。
同じく血液型ゾーン蒲生哲です。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
またスカイプで、
はい、
東京と神戸でお話をしているわけなんですけれども、
はいはいはい、
なんでこんな録音をしてるんでしたっけ？
ですね、この、1月23日ですね、大阪のロフトプラスワンウエストというところで、会長と我々と、あと、あの頃の昭和館というポッドキャスト番組から、TG 副管理人というのを読んでですね、まあ、3つのポッドキャスト合同で、あの、イベントをやるんですよね。
それってもしかして、
はい、
2015年伝説のイベントと言われた、東西オカルト自慢の第2回の話をしてるんですか？
そうです、そうですね。
ああ、
あの時はね。
あの時は本当に日本のウッドストックと言われた。
あ、そうですね。
もう大盛況で
壁壊してきてましたからね、客が。
社会が塗り替えられましたからね。わーって俺たちにも見せろーって全然もうそのやりきれてないぐらいですかね、まだまだ。
そうなんですよ、
あの前回ですら。
そうなんですよ、もう入りきらなかったですよね、ネタがね。
そうなんですよ、お客さんも入りきらなかったし、僕たちのネタもまだまだ、まあ、いい意味で消化不良でしたね。
まだいけるぞっていうね、
はい、なんだよ、全然時間足りないじゃないか。
そう
それこそ3日間ルマン耐久レースみたいに72時間なきゃちょっとネタ詰め込めないなって
そうですね、
うん、触りぐらいで終わった感じですよね。
なんでね、まあ、あの、また、急遽2回目をね、ちょっと企画させていただきまして、あの、この23日にね、もう、すぐなんですけど。
1週間後ですね、この録音時からすると。
そうですね。あの、やりますんで。ちょっと詳細を言っときましょうか。
お願いします。
はい。あれ、ちょっと待ってね。言っときましょうか、ちょっと待ってよ。
1月23日の、
はい、
まあ、ナンバー、日本橋の方ですよね、大阪の。
そうですね。ナンバーのと心斎橋の間ぐらいですけどね、はい、
ロフトプラスワンウエストにて、
はい、
時間が、
はい、6時オープンですね。
18時オープン、
スタートが19時。
はい。
はい、で前売り1500円、うん、当日1800円、
うん、
で、まあ、別途ワンオーダーね、ドリンクか食べるものかなんかを、
オーダーして
ください、はい、まあ、まあ500円ぐらいはいりますよということですね、はい、
ロフトですからね、
はい、
はい、で、
はい、でローソンチケットのでも発売してます、チケットは。で L コードが55235。
でももう売り切れちゃってるんじゃないんですか？
いやいや、まだ多分売り切れではないんですけど、
うん、
でも結構売れてるという話ですんで、
うん、
あの、まあ、あの、できたら前売りを買って、
うん、
あの、大丈夫だとは思うんですけれども、
はい、
あの、できたら前売りを買った方が
確実、
確実ですよと。
ロフトはね、あれ入りきれなかったら本当に入れないですからね、ウッドストックと違って。ウッドストックだったらそれはもう柵乗り越えて行きゃいいですけど、
ごねても入れてくれへんぞと。
そうですよ、
はい、なるほどなるほど。
歴史の証言者になるためにはなるべく前売りで買わなきゃダメですよね。
そうですね。
まあ、なぜ吉田会長が来られるんかね、あんましないじゃないですか。
そうですよ。
まあ結構前からあんまり時間は置いてないですけど。
いやでもね、半年。
でもあれからあのクレイジージャーニーに出て、
そうそうそう。
もう
年末も会長出てましたから。
寝てます、出てますしね、
はい。はい。またその数日前にも CS ですけど出てますしね。はい、
そうですよ、そうですよ。 ですから、それが生で見れるんですか。
そうそう、しかも関西で、
ええええ、
この機会を逃すなっていう感じですか。
そうですね、ええ、でまあどうしましょう、ちょっとだけ内容をあれします。
そうですね、こういうことやるよっていうのを、
ええ、
お話しした方がいいですよね。
そうです
ね、まだ迷ってるような優柔不断な、う
ん、ええ、
まあ、愚者たちに
愚者愚か者とか。
そうですね、まあだからね、僕はまあ、軽いところでね、フィリピンの報告ですけど、
あ、はいはい、
まあ、軽くはないですけどね。
でも、ちょっとね、おまじないをしてる、変なビデオというか、
ああ、
実際に僕が、うん、その、ヒーリングを受けてる、
うん、
まあ、見方によってはかなり気持ち悪い、
うん、
ビデオがあります。
ああ、
フィリピン特有の、まあ、日本ではもう廃れているような、まあ、東アジア特有の太平洋の島々特有の、スピリチュアリティあふれる感じの。
そうですね、もう本当にそういうことですね、
うん、
で、まあ、かなりこうもうローカルローカルで攻めていったんで、インターネットにも上がってないような、うん、ヒーラーを訪ねることができました
ので。あ、そっか、じゃあもうマニラの人とかでも知らないような。
知らないです、知らないです。
フィリピン人ですら知らない。
知らないです。
え、そんな気持ち悪い風習まだ我が国に残ってるんですかみたいな、現地の人は驚くような、
まあ、そうですね、そうです、
クレイジージャーニーじゃないですか。
あ、まあまあまあ、いわばそうですけどね。だからここでしかもう絶対に見れません。
お、
僕もまだ YouTube に上げてないですから。このイベントが終わったらあげるかもしれないし。
あげないでしょう。
あげないですかね。
イベントに来なきゃ見れないでしょ
う。そうですね。
オンリーですからね。
はい。
あげる可能性が、まあ、0.001% ぐらいあるかもしれないけど、多分あげないから、
あげない、
来ないと。
そうですね。
まあ、イベント来る人のためにもあげないっていう感じですか。
いや、あげません。
あげません。
あげるかもしれませんけど、あげないです。いらんことです。まあ、なんせここでしか見れないビデオ、
うんうん、そうそう、須山さんのはちょっとオンリーですから、
ほんまに出しますんで、
はい、
あとはね、
うん、
まあ、タイのね、タイのいわゆるソンクランっていう水かけ祭りあるじゃないですか、
はいはい、
あれに似たようなお祭りが実はフィリピンにもありますよ。
はいはい、
ええ、
一応東アジア一帯にありますもんね。ベトナムとかにもあるし、ええ、ラオスとかカンボジアにもありますからね、
ええ、まあ割とね、あ、確かに他の祭りでも水はかけがちっていうか、
はいはい、
フィリピンでもそういうのはあるんはあるんですけど、
はい、
でもね、どういうんですかね、巨人祭りですね。
巨人、
ええ、巨人像をね、こう、はい、まあ、自分らで作って、像っていうかな、巨人のこう、ハリボテっていうんですかね、
うん、
を作って、こう、街を練り歩くっていう。
ちょっとネプタっぽい。
まあまあ、そうですね。あれほど、まあそうですね。まあ、うん。でも、巨人なんですよ。ネプタっていうのは、なんかこう、竜とかもおるやんか。
まあ、いろんな衣装のものがありますけども、うん、
はいはい、
巨人限定で。
基本ね、まあでもエビとかもいますけど。
めっちゃデブトじゃないですか。
いるじゃないですか。
原則巨人なんですよ。名前が巨人祭りなんですよね、向こうの名前が、
ええ、
のビデオも、これもなかなか面白いですから。
いや、面白そうですね。なんかそういう民間伝承があるっていう感じなんですか、巨人が、
ね、
このフィリピンの島々を作ったとか。
いや、キリスト教由来ですね。
え、
多分
そんなのあります、キリスト教に巨人。
なんかね、
旧約聖書だったらほら、はい、ゴリアテとか。
ゴリアテじゃなくて、なんとかとヒガンテっていう話があると思うんですよね。
はあ、ああ、ヒガンテって聞いたことあります、
ね、あるんですよ。そのヒガンテスフェスティバルっていう、うん、ただヒガンテっていうのはエル・ヒガンテっていう、プロレスラーも昔いたんですよね。
あ、いましたね。
いたでしょ、う
ん、それで覚えとんか
な。うん、だからね、なんかスペイン語で巨人っていう意味らしい。
うん、
なんかその巨人伝承は一応聖書の一節にあったはずやね。
でも、ギガンテってつまりギガントスのことでしょ。つまり巨人っていうものの、
はい、
なんていうか一般名詞ですよね。
そうです、そうです、そうです。う だからこういう名詞ではないんですけど、
うん、
なんかね、一応聖書由来と聞いてます。
まあ、だからやっぱゴリアテなんじゃないんですかね。
ゴリアテなんかな、
うん、ああ聖書に出てくる巨人と、ああ、まあ、かんない、僕もちゃんと全部知らないんで、
ええええ、
ただまあゴリアテって悪いやつの方ですからね、
ええええ、
そっちの方を崇めるっていうのもちょっとよくわからない。
そうなんですよね。まあ、ちょっとね、あの調べれたら調べときますけど、
はい、
あの一応聖書由来ですけど、多分祭りのノリとしてはほとんど関係ないというか、
うん、
かもしれない。ただお祭り自体はまあまあでもいいか、あんまりここで喋ってもらえ
ない全部喋ってます、まあ、由来はともかくとしてやっぱりビジュアルがパンチあるぞっていう話
ですね。そうですね、ええ、
なかなか見れないやつ。
そうですね、ええ、あのちょっと喋りすぎましたあのイベントで喋りますんで、
そうですね、
はい、おしゃべりやから
、他には、まあ、まあ
一応そんなとこで、あとちょっと階段ですかね、
うんうん、うん、
とかそういう感じですかね。あ、違うわ、ごめん間違えた。あれがある、あれや、香川県の、
ああ、
ハンセン病患者施設ですね、
はいはいはい、
に行った時にちょっと動画を撮ってきてるんですよ。
ほうほう、
それがね、まあなかなかこう雰囲気のある動画なんで、
うん、
それも見てもらえたらなと思うんです。
まあ、実際どうなってるのか知りたいですもんね、
う
ん、
そうですね。ほんでこれはね、まあ、あの住民の方もおられることで、
はい、
なかなかプライバシーの関係もあってね、
うん、
これもまたYouTube とかには上げにくいネタなんで、うん、まあ、イベントだったらいいんかっていう話もあるんですけど、
まあ、ただ意識の高い人しか来ないイベントですからね
、
それもあの学会みたいなもんですからね
あ、そうそうです、そうです。
学術目的で流す分には問題ないでしょ
う、そうです。だからイベントはもう度外視でやりますんで、
はい、
見ていただくことができると思います、はい。まあ、僕は大体それぐらいですかね、
僕の方もやっぱりイベントで流せないようなやつをせっかくだからやろうとは思うんですけども、やっぱりちょっと、普通にネットのラジオだったり、雑誌記事だとちょっと怒られるそうだなっていう事件にまつわるようなものですね。うん、まあ、実際人死にとかも出ちゃってるような、別に茶化したりね、揶揄したりするようなものではないんですけれども、やっぱり遺族の方々のね、感情を配慮して狭い空間でしかできないような話、
はいはいはい、
かつちょっと怪談心霊オカルト、もう真面目な意味で混ざっているような、うん、ちょっとまあこれぐらいっていいのかな、福知山の事故とかにまつわる、
はいはい、なるほどね、
今ね、あれ解体するとかどうのって問題になってますからね、
は
い、ちょうど、
まあ、残す方向になったんかな、ビルは
今なんかちょうどビルが柵が1月6日から張られてるんですよね、
はい、なんか補強工事をするだろうなんだろうっていう、
はい、だけどまああれはモニュメントとして残すっていうのは遺族の人たちは主張してるんですよね、あれまさにダークツーリズムの現代版の一番有名というか、まあ、典型的な例ですよね、原爆資料、原爆ドームみたいな意味で残しておいた方がいいかどうかっていう、
そうですね、
まあ、確かに、なんていうんですかね、異様っちゃ異様ですもんね、線路沿いに誰も住んでない真新しいマンションがポツンと建っていて、
そうですね、
モニュメントとしてだけ残っているっていう状態、別にいい悪いとかじゃなくて、あんまり他にない状況です
もん。そうですね、
で、かつやっぱりあそこを取材したのが僕と血液型ゾーンのお二人との出会いだっていうちょっと歴史的な意味もありますからね、ファーストインパクト、
そうですね、
塚口の駅で、
そうですね、車でね、
覚えてますよ、
そうそう、メールであそこ取材しに行くんですけど、誰かね、
はい、
一緒に行きませんか、誰か、はい、関西の方お会いできませんかって言ったら、なんか諏訪山先生からメールが来て、会いましょうってなって、ああ、ぜひぜひみたいな感じで、で塚口の駅で僕は一回取材終えてから、
そうですね。
駅の階段を降りていったら、ちっちゃい車から、二人が出てきて。正直今よりインパクトある見た目でしたもんね、あの時。
そうかもしれないですね。
お二人。
そうかもしれないですね。
今だいぶ丸くなった
かもしれない。尖ってた
感じです
ね。
もっと尖ってましたね。
尖ってました
ね。髪型とか、メガネとか。
ギラギラしてたんです。どんだけ気象いかを競い当てたのか。
津川先生の、あの、もじゃもじゃの髪も、はいはい、今の3倍ぐらい長かったです。
そうですね。長かったですよ。長かったです。
ガモン先生のメガネも今の3倍ぐらいでかかったですよね。
そうですね。かなりでかいメガネでしたね。
そうですね。
トンボみたいなメガネしてましたもんね。髪も長かったし。
そうですね。確かに。
まあ、
ギョってしますよね。
だいぶギョ
やば
っ。超ちっちゃい自動車から出てきたから。
で、ね、結構タッパがある男とちっちゃい男が出てきたらちょっとビビりますよね。
正直乗りたくなかったですよね。その車には。
確かに。
だから、こっちはね、はい、なんかあれですね、隣の異空間とかがもうやってはったから、
あ、そうそうそう、
だから会長のことは大体分かってたんです
よ。テレビも見ま出ましたからね。
あ、そうかそうか、
ショコリーター、
ショコリーターな、はいはい、そうそうそう、
こっちは分かってたんですね、大体。
そうそう、会長のことね、うん、はい、
だから、あ、会長やっていう感じ。
そうそうそうそうそう、あの人が来たみたいなね、
まあ、会長からしたらちょっとえ
まあまあ、そんなね、我々の出会いの原点でもある、はい、
まあ、福知山線の事故、ええについての話はします、
はい、
この機会ですから、まあ、すべきっていう意味も含めて、
はいはいはい、
するべきかなって思いました、歴史的意義として、とか、まあ他にも、まあ、ちょっと
そうですね、だから
この、まあ、触りだけ言いますと、コオロシの湯、
はいはいはい、
子宝の湯ならぬ、コオロシの湯の現場を取材してこようかなと。
はいはい、
まあ、まさにオカルト温泉ですね、それは本当にあの滋賀県の方にあるので、はい、ちょっと僕前乗りして、23日イベントですけど22日に琵琶湖の方に行って取材して、本当に取っ手出しで
イベントで
発表しようかなと。やはり前乗りしないと怖いんで、あの前の時もね、
あ、そうかそうか、
前の時もあの
あれでしたね、
大阪の発展場銭湯を取材するために前乗りしたおかげで新幹線の事故に遭わずに済みましたからね。
そうですよね。そうそうそう
そう。ね、灯油かぶって焼身自殺しちゃった。本当にあの便に乗ってもおかしくなかったですかね、僕。
そうですね。あれにだから知り合いが乗ってたんですよ。まあちょっとラジオでやったんですけどね。知り合いが乗っててね。まああの。まあまあ、それはまた聞いてもらったらあれなんですけど、なかなか大変やったらしいですよ、やっぱり。
ですよね。
もう、なんか、滋賀、それこそ滋賀へその人帰るあれだったんですけど、
うん、
朝出て夜の10時とかにやっとたどり着けたとか、うん、なんかそういう。
僕、完全にイベント間に合ってなかったですからね。
そうですね、もし乗ってたらね。
あの便もそうだし、あの便より後の便だったら。
あ、そうそうそうそうそう。あれより後やったらもうアウトです、
うん、
完全に。
なのでちゃんと前乗りして、
そうですね、う
ん、で、そのトウモロコシの会の僕は怖くないの方でもメールをちょくちょく送ってくれるオカルト探偵見習いの丸虫くんと一緒にちょっと回って、あそこら辺のオカルト事情を全部総ざらいしてきます。あの、だから世田川の事故っていう、まあ、うちのラジオで多少掘ってる階段があるんですけども、まあ、実際に世田川、琵琶湖の世田川ですね、京都まで流れた、あのそこら辺で起きた交通事故で、まあ、学生さんが死んでて、それにまつわる怪談が あるんですよ。
はいはい、
祖々一さんとかも実は関わってるような、
はいはいはいはい、
祖々一さんの知り合いが関わってる、そこの現場も一応検証してくるんで、だからそれの話ももしかしたらちょっとするかもしれないです。
はい、あ、わかりました。滋賀ね、
滋賀は掘りがいがあると思う。
ありますね、結構いろいろあるんですよね。
まあ他にもありますけど、そんなところですかね。
ああ、ざっと。まあ、あと、前一応積み残した話題がちょっとあるんですよね。
そうですね。まあ、それももしかしたら時間によってはできないかもしれないですね。
できないかもしれない。あ、わかりました、わかりました。まあまあまあ。
もうとにかく。
とにかく。
結構ないっすもんね。だって、え、2時間ぐらいですか？
いや、2時間で、だからね、
2時間じゃ終わんないっ
す、絶対。すいません。うん、いや、だから今回ね、前はね、7時半からやったんですよ。
はいはい、
でもそれもちょっともうあかんと、はい、もうそれはね、
いわしもうしゃべらしてくれと、
うん、だから30分前倒ししましたから、
ああ、
うん、だからこれ土曜日なんで昼のイベントとの兼ね合いがあって、ああ、はい、もうこれがもうギリギリ限界です
。あれ11時撤収ですよね、完全撤収でしたっけ。
ちょっとその辺は分かんないです、
う
んうん、
その後のイベントはどうなってるんですか。
はなかった
、あ、うん、多分入ってないとは思うんですけど。
じゃあ一晩いけますね。
そうですね。こっちは
いくらでも、まあまあ、まあこっちはいける。まあ、でも一応一回閉めて、うん、でまあ打ち上げということで、
はい、
ちょっとあの親睦会的な、うん、あの時間を取れたらなとは思ってます。
まあどっか居酒屋移動して、
そうですね。移動してね。はいはい、
はいはい、
やり残した話をやると。
そうなんですよ。
まあ親睦もしつつ。
そうそうそう。うん、だからもしあのそこでね。あのネタを披露したい方おられたら、
あ、
ぜひ、
はい、
あのネタ持ってきていただけたら、うん、またお話聞かせていただけたらという。
前回の打ち上げの時もだいぶいいネタ、
そうですね、
拾えましたからね。
そうですね、そうですね、う
ん、階段もなんかいっぱいになってるし、
階段持ってましたね。あの人だった橋光雄さん、名前
だ、まあ大丈夫だと思いますけど。まあ昨日も会ってきましたけど。
あ、そう、今展覧会やってはね。
そうそうそう、今銀座で展覧会をやられてるので、
は
いはい、
はちみつおさんね、は
い、そうそうそうそう、あの発表できない会談ばっか教えてくれましたね。
あ、そう
ね、
そうね、
はい、それちょっと無理だね。ネットラジオとかで言ったらだいぶ迷惑かかるから無理だねっていう。、
はい、
フラストレーションのたまる会談ばっかり、あ、まあ、すごいいい話なんですけど、教えてくれましたね。あ、まあもちろん別にネタがなくたって、
もちろんもちろんもちろん、
うん、もちろんもちろんそう、ただ僕たちをチヤホヤしたいがために振るのも大歓迎ですから。
はいはい、
打ち上げのはね、
はい、
可愛い女の子もたくさんいますし。
そうですね、
そうですね。可愛い女の子多いですからね。
そうですよ。んで、んで、なんや、先生は、
僕は、
音源があるよね、なんか、
このオカルト自慢に向けて、
うん、はい、
どうしようかなと思ってた時にスッと
来た
一本のテープが僕のところに運ばれてきたんで、
怪奇テープが、
怪奇テープが、はい、それをちょっと見、その経緯とその音源をみんなに聞いてもらおうかな。
それがなかなか怖いらしいじゃないですか。
ちょっとね、
はい、
ざっくり言うと霊に取り憑かれた女の人の肉声ですよね。
そうですね、
はいはいはい、もう絶対ここでしか聞けないですよね。
そうですね。
ここというか、まあ、イベントでしか。
そうですね。
はい。
あとは、まあ、なんか、その、階段と、はい、まあ、人形の話も一応引き続き。
あるんですか？あ、はい、人気人形、あるんですか？
一応聞いてるんで。
あ、あるんだよ。
はい、
ああ、よかったよかった。
で、あれは追いかけたいですよね。
はい、あれはちょっとね。
はい、
うん、で、まあ、僕の中ではもう、はい、もうね、裏書でも話題沸騰中のモテ塾。
ああ、モテ塾。
モテ塾自体、僕、オカルトやと思ってるんで。
まあ、まあね。
時間があれば、まあ、
はい、
塾長のことをちょっと
話
したり。
LINE、はい、のやりとりなんかも、ちらっと。
あ、もう全部見せれます。
イベントであったら、ね。
全部見せる。イベントじゃなくても、あのイベントで見せる。
でも、塾長もしかしたらイベント来るかもしれないって前言ってなかったでしたっけ。
あ、そうなんですよ。日にち的にね、
うん、大阪おられるんですか。
神戸にちょっと遊びに行こうかっていうラインが来て、で1月それが20そのイベントの前後やったんですよ。で、あ、来られますみたいな感じで、でも僕ちょっとバタバタしてる、まあ、イベントもあるんでみたいな感じでやってるんですけど、ちょっとどうなるか分かんないですね。一人で一応来るんですけど、
ひょっと、分かった、
ひょっとした
ら、ひょっとしたら塾長の乱入も。
塾長の乱入。
そうですよね。来てくれたら、それはもう。
すごいじゃないですか。それは。
壇上に上がっていただいて。
多分、塾長来てもたら、
あ、やばいな。女の客が全部食われてまうやんか。
全部食われます。
逆に食われたい人。
はい。
塾長に。でも、抱かれたい。
これね、別に僕が言ってるわけじゃないですか。はいはい、塾長が言ってるだけなんですけど、はいはいはい、7以上はもう、
ばばあ、はい、
ババ
ア、はい、ああ、そうだね、塾長から
見たら、塾長が言うてるんですよ、
はい、だからちょっと年齢制限がきついと、はい、
塾長、一番いいのは17って言ってましたから、
それはもう あれやから、
はい、理想はね
捕まるか
ちょっとで、ね、条例には違反しちゃいますね
理想ですよ理想はね、はいはい、
分かりました。ほんなすごいです、ね、まあまあちょっとこれ塾長のことは分かんないけど、うん、
ちょっと気をつけてほしいですね、はい、女の人は、
はい、まあ、塾長来ちゃったらちょっと LINE 公開とかは控え、あ、でもそんな細かいこと気にしない人か、
いや、ちょっと分からん、そこ気にするんやっていうところで気にしはるんで、
そうなんですよね、あの、そうなんですね、僕も裏書で今回ね広告タイアップ記事を書いていただいたんですけども、なんかね、ガモン先生と窓口にしてやり取りしてるときに、ね、あ、じゃあ塾長の写真とかは絶対必要なんで、やっぱりタイアップページ の、 そのモテ塾始まるぞっていう広告記事なんで、それはやっぱり塾長の顔がないとダメです、写真がないとダメですって言ったら、いや、ガモン先生からちょっととなんかそのやり取りしてるときに、いや、すいません、塾長ちょっと顔出し NG らしいんですけど、うん、
六本木とかでちょっと有名なんで、
はいはい、顔が
ちょっと顔がバレるとダメなんで、あ、そうなんですかって、なんかでもな、なんかモザイクとかかけたらね、めちゃめちゃうさんくさい広告になっちゃうから困るなと思ったら、ただ塾長、あの、サングラスさえかけてればいいんですけど、
はい、でそれって塾長ですよねでね、それで分かりましたっていうことがあって、で次最初名前が出てたんですよ、何々塾長って、名字が出てたんですよ、で会長ちょっとそれも塾長から NG 出てます、名字はダメらしいです、それじゃあ何にしようかっていう話になって、はい、ちょっと塾長に聞いてみますって言って、はい、塾長に聞いたんですよ、はい、じゃあ塾長は六本木あたりでめちゃくちゃ遊んでるけど、はい、みんなに K2 って呼ばれてる、はい、それで言ってくれって、
まあ、あのちょっとこの意味がわからないのが、はい、六本木あたりでめちゃめちゃ遊んでるから名字がバレるとまずいから、はいはいはい、K2 にしてくれって言うんですけど、六本木で K2 って呼ばれてるからK2 っていうあだ名だったらまあまあいいよって言うけど、うん、K2 の方がつまりバレるわけじゃないですか。
そう
だって六本木で K2 って六本木の人にバレたくないのに、
そういうこと
です、六本木では K2 って呼ばれてんだから名字よりも
K2 塾長でサングラスありのあの写真絶対わかりますよ。
どっちかっていうとどっちかっていうと素顔で普通の本名の名字の方がバレないんですよ。
そうです、
ね、どっちかというともっと絞ってる情報になっちゃってますからそこら辺の気にし方がよく分かんないですよ、はい、
でもね、はい、一応裏章のね、はい、そのなんていうんですか、叩きみたいな、はい、こういう感じですっていうのを会長に送ってもらって、はいはい、塾長に渡すんですけど、はい、もうビッビるぐらい気に入ってます。
ああそうなんや、
はい、いやそれもあのガモン先生から1週間ぐらい前に電話あって、はい、あ、会長、あの、裏書のページの話なんですけど、ちょっと塾長から連絡あってつって、うわめんどくさいことになったらやだなって、あのちょっともうなんだあれはみたいな、ちゃんと確認してもらってるんですよ。何回もやり取りして、何回もその色子とかもね、ちゃんとゲラの段階とかで見せたりして往復してるんですけど、まあわかんないじゃないですか。そういういきなり行ってくる人とかいるじゃないですか。出来上がった途端に
舞踏家でもありますからね、ちょっと怖い。
だからそのなんだあれはってふざけんなって、全部回収しろとか差し止めだこんなもんとか言われたら嫌だなと思ったら、いや塾長めちゃめちゃ気に入ってましてぜひホームページあの感じで作りたいとおっしゃってるんですけど、
すごいその弟子みたいなのがおるらしいですよ。あのもうあのホストみたいなやつ、エグザイルみたいなやつらにこれを見てみろって店回ってるらしいです。
ああそう、はい、でもな、浦島はな、だから俺な、まあ、ちょっと お店のね、バーの、はい、新年会に持って行ったんですよ。
あ、ほうほう、
はい、ほんで、ホステスさんらにね、うん、こんな本あんねんって見せたんですよ、うん、バカウケ
浦島は
欲しい欲しい、
あの中のネタ最高ですよ。全部。
まあ菅津さんとかもね。
そうなんですよ。
本当に天王寺で拾ってきたおばあさん。
そうそうそう。
とかね、まあ、うん、体当たり記事ではありますね。
そうですね。
皆さん、まあもちろん
ワンコインのねおばちゃんとかね。
須山先生もガモン先生も
ですね。
実際ちゃんと会所精神は引き継いでますからね、実際自分たちで体当たりしてきた、現地訪問してやってきたネタしか出してないです。まあ、それはクーロン黒沢さんも兵藤さんも、あの風祭りさんも、みんなそうですから。
ほんでね、まあ、全然余談なんですけど、
はい、
あのなんかね、速読できる女の子がいて、
う
ん、あのホステスの中で。で、貸してくれって、
うん、
あの読むねんけど、あのクーロンさんの記事だけ斜め読みできないって言ってた。
そうだよ。
あれ何やろ、あれ何やろ、あれこの記事だけ読まれへんって言ってた
わ。まあ頭おかしいですからね、あのクーロンさんの知り合いの人ね。
何言ってんのこれ。
何言ってんの。
そう、
ギルティーです、ね。今日何条ギルッタとか。
何言ってるかわからない。
まあ、それでその、まあね、塾長のね、だから、ラジオとかでは言えない、その、芸能人との、
ああ、交友録。
はい。
誰を、
色恋があるから、
それは興味ありますね。
それは言えると思うんですよ。
イベントでね。ああ、はいはい。
じゃあ、今、話題になってるあの子とか、あの子とか、あの子とか、もしかしたら塾長のお手つきなんじゃないんですか？
あ、ね、僕もびっくりしてます。
あ、そう。
あ、え？みたいな。
そう。
塾長、うん、え？みたいな。うん、で、あ、ちょっとポンって振るとね、うん、あの人知ってますかみたいな、ポンと振ると、うんうん、ああ、一回芝居てるとか。
芝居てるって
言うんですか？男とかね。
ああ。
女の人がちゃいます。
ああ、
ちょっと話題のやつ、あ、塾長これどうかなっていうのを僕がポンって振ると、あ、一回芝居てるよっていうのとか、女の人やったら、ああ、
はい、抱いてるよ、
うん、その言われへんレベルの話はちょっとポロッと言います。
ああ、なるほど。
ちょっと週刊文春の記者の人は絶対来た方がいいんじゃないですか。
そうですね、やばい、
やばいです。
まあでも他言無用ですけどね、このイベントで話すことは語る中で聞く中でですから。
ですね、まあちょっと、うん、そうですね、裏だけは取れてないという感じですね。塾長に関しては申し訳ないですけど、
もうだからイベントやから、
ね、塾長には裏は必要だなっていう感じ。
塾長の言ってことは真実です
か、ね、真実です。
だから少なくともだから先生は作らへんでしょ。
何がですか。
ちゃんと塾長から聞いた話しかしませんね。
はい、
はい、
僕が広げることは一切
しないで、
もう
聞いた話をそのまま、はい、
です。
はい、分かりました。ほいでね、ええ、そうですね、うん、楽しみですよ本当に。ほいでね、
ええ、
であとその TG 副管理人もね、ほうほう、これがね多分ね今回目玉になるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
ちょっとね犯罪関係の、
うん、
まあ、これね、ちょっとね、どこまで言っていいか難しいんですけど、犯罪のこう裏の裏みたいなね、
うん
うん、を、こう、まあ、その捜査に関わるような、
うん、
大学の先生の、
うん、
一応インタビューを取ってくると、
うん、
いうことなんですけど、
はい、
これがね、ちょっと言いづらいのがね、かなりね、タブーにこう、の領域に立ち入った話なんですよ。
はい。
ええ。ですから、そのイベントでもどこまで切れ込めるか、ちょっとまだ今、考え中やとは言ってますけど、かなりね、うん、ま、タブーに肉薄する。
まあ、さすがに、だからちょっと、テレビとかでは絶対できない。
そうですね。やるとしたら、なんか超マジな、ドキュメンタリーとかで、
うん、
がっぷり4つでやらなあかんようなネタというか、
はいはい、
なんですけど、まあ、その TG 自体は、まあ、ちょっとね、テレビの仕事もしてるような人間なんですけど、
うん、
なかなかやっぱりね、扱いづらい、
そのネタは。
ネタやったということで、うん、で、改めて、ちょっと今回、イベントのために取材に行ってくれてはるみたいです。うん、
それこそ本当にイベントに来た人しか知りようがないし、かつ、やっぱりちょっとツイッターとかブログとかには書けない。
そうですね。
書くなよ。
そんな感じです、
ね。他言無用だぞっていう、
ええ、
僕たちだけの秘密だよ、
ええ。まあちょっとね、なんせ珍しい話が聞けると思うんです、ええ。はいはいっていうね、あ、そういう話っていうのが聞けると思いますんで、これは来てほしいですね。
うん、
詰め込みすぎですね。
またね。
どんどん濃くなっていってますね。
そうなんですよ。
こんなに頑張る必要ないんですよ。 1500円とかなんだから。もっとなんか最近のなんかさ、ちょっとね、世間話とか、ベッキーがどのとか、スマップがどのとか、するだけのイベントなんて、ロフトだっていくらでもあるじゃないですか。そういうイベントばっかじゃないですか、ロフトだって。僕たちは頑張りすぎなんですよ。
身削ってますよね。
まあ、確かにね、内容的には絶対の自信があります。そのね、ボリュームというか、詰め込み感というのには自信があるんで、ぜひねこれは来てほしいんですよ。
そうですね、
来ないやつはバカだな。
そう思いますね。
まあ、ごめんなさい、言い過ぎたかもしれないですけど、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、ちょっと来ないやつは死んだ方がいいかな。
ごめん
なさい、ごめんなさい、本当これ、まあ、言い過ぎかもしれないですけど。
ほんで、まあ、会長も物販はどう、結構。
ブラショは持ってきます。
あ、持ってきていただ
きます。あと9号もこの前は出てなかったですよね。はい、会所9号
は。そうですかね。あれ、そうですね。9号は出てないですね。
もう一応持っていきます。
はいはい。すぐ売り切れるんでね。
うん。そうです。ブラショは会場で買いたいという人もいますしね。
会長あれやったら、事前に送ってもらってもいいですよ。
そう考えてます。
はいはい。
多めに段ボール1箱とか、
そうですね。
送ろうかなとは思ってます。
そうですね。はい。で、こっちもなんか持っていきますんで。
はい。
フィリピンのお土産とかね。
うん。
うん。持っていきます。
ああ、フィリピンのお土産。
無料のやつです。
ただで配るやつです。
ただであげます。
システムがすごいです。
だから本当に来たら得するんじゃないですか。
挙手っていう。
ええ。なら、まあ、イベントの話そんなとこですかね。
そうですね。
ええ。
一旦休憩していいですか。
はい。
まあそういったところが今度のイベントの告知と、
そうですね、
こんなことやるよということなんですけれども、それはそれとして諏訪山先生、全く関係ないことで言いたいことがあると。
そうですね、まあ言いたいことってかあれなんですけど、潮吹きの話に僕もちょっと入りたいなと思って。
最近僕は怖くないで男の潮吹き、男でも潮吹きするんだぞ。まあ、ドライオルガスムスの場合もあるし、ウェットオルガスムスの場合もあるけど、もうビシャーってわけのわかんない液体を吹いちゃう、ものすごい閲楽の境地に行っちゃうっていうのが、なんとなく僕は怖くないで、メールで盛り上がってるんですよ。
そうですね、
リスナーさんからのメールで、全く意味わかんないですけど、なんでこんなことで盛り上がってるのか僕ですらよく意味がわかってないんですけど、いろんな人からメールが来るんですよね。そう、悩んでる人というか、まあ、そういう体験者が多いっていう、世の中の意外な真実が判明してるんですけど、須山先生も？
いや、僕はね、
はい、
どうしようかな、僕の体験談からいこうか。
あ、はい。
はいはい。え、潮吹きしてんですか？
いやいや、それはね、まあ、ちょっと恥を忍んでね、
はい、
ちょっと変な話しますけれども。
今さら
今さら、そんな、何を、どんなキャラクターを守ろうとしてるんですか。
いや、私ね、まあ、これ、褒められたことじゃないんですけど、まあ、違法の可能性もあるんでね、良かった頃の FC2 ライブチャットですよね。
あの頃の昭和感みたいな、良かった頃の FC2 みた
いな。そうそうそうそう、いやいや。その、まあ、謙虚が相次いで、
うん、
結局、ちょっと、あれな、
規制がしたんですかね。
今はね、うん、今はおとなしくなってるんですけど、うん、昔は本当にもう、露出狂の、その、吹き溜まりというか、
うん。そんなだったんですか。いや、確かに、エロ動画とか全然アップされなくなったなとは思ってたんですよ。僕も微妙に違法なこと言ってますけど。
まあまあそうですね。
社長がね、逮捕されちゃったりとかありましたよね。
そうそうそう。
今、全然ダメダメですよね、FC2。
あ、そうですか。それはあれでしょ、FC2 動画でしょ。
なんですけど、まあ、チャットの方も、
そうそうそう。
さらにやばかったと。
そうそうなんですよ。本当にね、まあ、ユートピアだったんですよ。本当にね、僕もそこでね、まあ、本当にね、まあ、申し訳ないんですけど、そこでね、オナニーしてたんですよ、僕もね。
は？
オナニーを、
はい、
みんなに見てもらってたんです。
なんか、大体 FC2 で、はい、まあ、エロ動画見ながらオナニーはしますよ。
はい、
じゃなくて。
じゃなくて、だから、あれね、面白いのが、オナニーするでしょ、
うん、
するんですよ、そのカメラ、ウェブカメラを置いて。
ウェブカメラ置いて。
僕の要するにチンチン落とすんですよ。
曽山さんのチンチンをね。
うん。そしたらね。
チンチンのドアップですか。
まあ、ほぼドアップですね。
顔とかは映さないで。
一応ね。一応そうなんですけど。う
ん、でも、なんかありますよね。
あれはでも、その、まあ、要するに、配信者ですから、もう、はいはい、もはや。もうちょっと体見してとか、
はいはい、
いろんなリクエストが来るんですよ。
ああ、曽山さんが配信者で。
配信者で、ほんなら、ちょっと、上半身も見せてほしいとか、まあ、ごめんなさいね、ごめんなさいね。
動画を配信してたんです、
う
ん、
動画というか、ライブです。
ライブ、はい。
生放送ですから。
ニコ生で女の子とかがマスクつけて、うん、ちょっと踊ってみたとか、
はいはい、
やるのの、
そうそうそうそう、
もっとエグいバージョン、
ね、そうそうそうそう、それをまあほんで僕だけじゃなくてやってる人結構いたんですよ、
う
ん、
アメリカのそういう動画チャットとかってもうほぼ男のチンコですよね。
そうですよ、
検索してパッとやって、なんか女のヌードみたいなことで、うん、いや言ってんだけど、うん、いざそのページ飛んでみると
そうでしょ、
バーンってチンコ、
そうそうそうそう、うん、そう
ワーオってなる、
そうなんですよ。
あれをやってた方の人、
ね、やってたんですよ僕が。いや、ほんまね、
やってた側の、
やってた側の人に会うの僕初めてですよ。
そうですね、
あんま初めまして。
やってた側
の、それが違う、やったらわかるけど、ええ、すごい楽しいねんて。
嘘。
やってみた
ら、やったらそのコメントが来るんよ。
確かに、曽山さんがそういう時、はい、やってみたら楽しい場合って多いですよ。
そうそうそう。だから、ブルーのコメントが、ね、
多い多い、
うん、すごいいいチンチンやねとか、
ああ、
さ、ホモの人かもしれないですよ。
うん、
女の人。
女の人で分かんないですか？
分から
へん。言葉だけ。
分からへん。うん。
まあ、でも、男だろうと女だろうと褒められたら嬉しいですもんね。
そうなんですよ。まあ、そうですね、そうなんですよ。ほんで、だからその、一人でオナニーするのを、まあ言ったら、退屈じゃん。
味気ないという
か。いやいや、どう退屈でオナニーするの退屈って思ったこと僕生まれてから一度もないですけどね。そういうもんだっていう、まあね、前提っていうか社会通念に縛られてるのかも、だけかもしれないですけど。
違う違う。違う。でもね、その発見があるの。だからその、ただ自分でチンポを触って、
うん、
ってね、まあ気持ちよかったら、
はいはい、
寝ようか、みたいなオナニーじゃない、普通。オナニーって、
オナニーってそういうもんでしょ？
オナニーってそういうもんなんだけど、うん、こうみんなが見てくれて、ね、わーっとこう、なんかね、うん、そこはね、全然なんていうの、本当に気持ちいい奴らが集まってくる。
そんなに気持ち悪い感じやろ
ね。そうそうそう。
意外ですよね。
うん。ほんで、うん、だから。
爽やかな奴らが。
あ、そうそうそう。
逆にそうなのかもしれない、
ね。まあ、だから、かまあ、ほんまに、ごめんなさいね、うん、汚い話やけど、まあ、ビャーって精神出すでしょ。
絶対出します
ね。ほんだね、うん、おー、パチパチパチパチパチみたいな。
あ、パチがもう。
パチ
だから、百穴温泉っぽいって感じですよね。
まあまあまあまあ、そういうことですよ。
あるので、
う
ん、おしっこしたりとか、
う
ん、セックスしたりするのをみんなで取り囲んで、
そうそうそうそう。
で、最後に、はい、拍手っつってみんなで拍手する。
そうそうそうそう。本当に、本当に。で、ありがとう、ありがとう、ありがとう、みたいな。
はいはいはい。
あの祝祭感って感じ。
そうそうそうそう、本当にその通りです。
ああ、ありがとうってね、なかなか言われないですから、ね、
うん。そうでしょ、オナニーしてありがとうですよ。
ありがとうはない。
言われたことないでしょ。
オナニー
で俺はありますか。
怒られたことありますよ。
そうでしょ、
って
僕はありがとう、感謝されてる。
それは、なんか。
大体ね、親とかおばあちゃんとかに見つかったら、無言でガタって、
そうそうそうそう。
戸を閉められてるだけですよ。
とかね、
うん。なんかあれですよ、目から鱗って感じする。
なんか、うん、そうなんや。そうなんや。じゃまあ、それはええの。それはええねんけど、で、こう、大体こうやってたら、まあ、精子出したらね、
うん、
お疲れさんで終わりなんですけど、
うん、
ね、そっからね、綿棒あるかとかね。綿棒あったら持ってきてとか出てくる人がおるね。
行った後に。
行った後に。
うん、
それを要するに、唾で湿らして、尿道をずっと刺激し続けろっていう。
いや、行った後にそんなこと、したくない
よ。したくないでしょ。
うん。
で、やるんですけど、もう行った後なんか、チンチン触るのも鬱陶しいじゃない。まあ、ちょっと。
鬱陶しい。
うん。でもそれをずっとやり続けろっていうね。
うん。
いう人がおるの
よ。何が目的なんですか？
そうだね。ほんで、それは何やって聞いたら、
はい、
潮吹きを見たいっていう人がおる。潮吹くからって。
あ、じゃあ
それは
行った後こそが、うん、こっからがスタートだってこと。
そうそうそうそうそう、行った後チンチンを刺激し続けたら、うん、潮吹くから それを見せてくれっていう人がいた。
あそこからやぞ。
当たり前のように言ってくるわけですね。
そうそうそうそうそうそう、そう。
あれみたいな。
そうそう。ほんでもさ、
からやぞみたいな。
そうそう。でも、
なんでそれ終わるのって。
そうそうそうそうそう。もっとやって、もっとやってっていう。うん、それがね、なんかね、しつこかった、その人。あの悪い感じじゃないねんけど、うん、お願いって、お願いちょっとやってくれないっていう感じで、
あなたのためを思って、もう言うんだけど、
続
けなさいって。
そうそうそうそうそうそうそう。そういう雰囲気ない、ほんまに。うん、で、でももう、俺もそのちょっと刺激に耐えられなくて、
はい、
いや、試したことあんねんで、うん、でも、あ、ごめんなさいみたいな。
今さらっと言いましたよ。
いや、そら、やれって言われたら、一応従う
やろうかなみたいな。
うんけど、ごめん、ちょっと無理やわ、みたいな。
はいはい、
ほんなら、ああ、もうちょっとなのに、とか、
うん。残念、みたいな。
うん、なんか、そういう感じで、終わってた、俺は。だから、潮を吹いたことはないんですよ。
あじゃあ向こうからしてみたら、もうそこでやめちゃうのか、って。あと、
そうそうそうそう、
あと5分やってたらいい。
そうそうそうそうそう。
潮を吹くのに、もう、これだから、初心者は、っていう感じだったのかもしれないですね。で、まあ、ごめんなさい。曽山先生は、その時は全然、はい、その気配すらなかったってことなんですね。
だからね、うん、まあその結局は、うん、あのまあ結論言うと僕はだから死を吹いたことはないんですよ。
は、
う、
い、
ん。ないんですけど、あのそういう体験があるというか、
うん、
あって、ほんで、うん、あのトウモロコシの会のね、ええ、ラジオで、あ死を吹きの男の死を吹きの話が、
はい、
なかなか盛り上がっとんなみたいな、
うん、
うん、こと思ってたら、
う
ん、な。今回そのだからバーのね、
ええ、
あの新年会行ったんですよ、
うんうん、
それは地元のバー、
ね、地元の地元の僕仕事のね、うん、取引先の、はい、ほんでほんならその、 あのそこのボーイさんがね、
うん、
あの曽山さんって潮吹きしたことありますってまたこれ言うてくれ、
はい、また当たり前のように
そうそうそうそうそいつはねまだ23やったから
若い
若いやつや、うん、でしたことありますって、いやないよって言った
ら、うん、女の人がね、うん、なんかまああれなんです、うん、男ででしょ、
うんうん、でそこはさで SM バーや、
うん、
だから SM バーやからそのあの男のやつと、
はいはい、
で俺ら一緒にフィリピン行ったさ、
はいはい、
ケイちゃん
あケイちゃんね、はい、
っていうまあそれまあ言うたら SM 嬢や、
はいはい、
まあまあ言うたらが二人並んであのいやないって言ったら、うん曽山さん、一、うん、回行くでしょ、
うん、
そっからずっと祈祷をこすり続けるんですよ、
うんうん、
こすり続けてこすり続けてしたら潮吹きします。ほんならそのケイちゃんっていうのもうんうんするするみたいな。
え、あそうなんや、
うん、だからそのラジオで聞いてたら、
うん、
聞いて足を吹きやねんなとか思ってたまた死んねんね、
うん、
たまたまそういう話聞いてでそいつはね、初めて潮吹きしたのが、
うん、
名古屋のパリっていう店やってた。
あ、風俗店。
風俗店。
パリ、
うん、で、そこでね、
潮吹き専門。
いや、あのね、普通のマットヘルスらしいねんけど、なんかやられてんって、女の子にたまたま。
ほ
う、うん、で、最初、何するんやろうと思っててんけど、
うん、
もうね、すごいいてるって。なんか水みたいなのか、
うん、
うん、ほんででそいつはねその後倒れて、
うん、
店の控え室みたいなとこで1時間倒れたって言ってた。
疲れて
休ませてくれって
びっくりしたよ、
うん、
じゃあやっぱり一回行ってからが勝負ってことなんですね。
一回行ってからが勝負です、うん、
もう行ってからずっと延々
チンチンをそうそうそう
やり続けると行くって。でもねそれ確かにね、
ええ、
あのシオコフスキーさんと、
ええええ、
プロサルファーゴルさんっていう2人の男性から潮吹き体験をいただいてるんですよ、
ええ、
でシオコフスキーさんの方はそういう感じではないんですね。あの人も突然自分でもわけも分からずに日常的に行く行く病みたいな感じです、
ええ、
なっちゃったんですけど、プロサルファーゴルさんの場合も場合は違うんですよ。それはあの彼女が生理の時に、
はいはいはい、
とりあえず口でフィニッシュさせてもらって、ただその後に 祈祷を全開に露出させたのを唾でベトベトにしたのをもうずっと仕込み続けたんですよ。地元では亀オナニーっていうらしいんですよ、地元って沖縄なんですけど、沖縄で本当に亀オナニーっていうのかなって思うんですけど、でもそれを20分続け30分続けられて、もうダメだやめてくれと言った瞬間に口で尿道を激しく吸われた時に、激しく透明の液体が1メートルぐらい、その手でこいた手こきのストロークの感覚でもう間欠泉みたいに
ピョーンって
そう一回シュッてたらブワー1メートル、またシュッてたら1メートルブワーって
すげえ
いうのがあったっていう、でもつまりそういうことですよね、一回行った後にガンガン、
そうですよね、
ごめんなさい、神戸ですね、プロサルファーゴールさん、
あそうですね、そうやった、
ごめんなさい、沖縄はなんで沖縄だと思ったの、沖縄に旅行行っただけか、
カメオナニって言わへんね、言わへんな、
聞いたことない
な。
カメっていうのはね、なんか比喩というか、
あ、まあ、それは別にあれやろ。
まあ、ともあれつまりそういうことですよね、行った後もしつこくしつこくしごき続けるっていうのが
そうって言ってましたわ、
ほう、やっぱね、あのねなんか一定のあるところを超えなあかんと思うんですよ、
なんかハードルをな、
いや言うたらスピードの向こう側みたいな、
そうですよね、
だ僕その感覚がね、ちょっと分かったんですよ、あのあれあるじゃないですか、ドライオルガスムス、
はいはい、
ちょっと専門店行ってきたんですよ、
お
お、ちょっと言ってなかったんですけど、
うん、聞いてないの、
ええ、
ラジオのために言ってなかった、
ちょっと言ってなかった
はいはい、お
で、おだから行ってきて、あのもういろいろ調べて僕もで、だから実はその会長と会った時あるじゃないですか、
んそれは東京ですか、
東京行った時、
はい
はい、
で僕なんか会長の家行く前に、なんか、恵比寿でウルジロリしてた、なんか、いろいろ。
なんか、意味わかんないけど、なぜか恵比寿とか代官山でウロウロしてた。
なんか、で、ゴニョゴニョ言ってたでしょ、なんか、どこ行ってた、
え、なんでそのとこ行ったんですかみたいなこと言ったら、いや、なんか歩いてるうちにそっちの方行っちゃって、とか。
ある時行ったんですよね。
あ、そうなんですか。え、あんなおしゃれスポットに、そんな店あるんですか、
ね、僕が行ったのは渋谷。
はい。
で、なんかね、あの時は、あの終わって、その会長の家を目指してちょっと迷ってあの辺おったんですよ。
家を目指したって渋谷全然遠いですけどね。
あの
渋谷から行こうと思って、
渋谷から行こうと思って、
はいはい、
でちょっとぼーってしてたのもあったんですよね。
ああ気持ちよすぎて、はい、気持ちよかった、
あのね、あとちょっとやったと思います。
あ、そうなんや、
はい、
言える範囲ですけど、渋谷のどこら辺のなんて店ですか。
え、店の名前言ってもいいですかね。
うん、いいと思う。
いいっすよね。うん、うちの看護に、いつの看護師にできることと言ったら、てんてんてんって言うんですよ。僕、調べて、ここやなって思ったんですよ。
そんな、ラノベのタイトルみたいな、うちの看護師にできることと言ったら、
てんてんてんって。いろいろ調べたんですけど、ここがええなと思って。でね、看護師さんがいっぱいいるんですよ。もう施術って呼ぶんですよ、ね。
はい。
コスプレでしょ。
怒られるで。前は。
で、
いや、あ、でもすごい、2ちゃんのスレッドがすごい立ってる。
あ、そうでしょ。
あ、そうなんや。
はい。
で、今はちょっとね、また別のところが、ええ感じで言われてたんですけど、俺はここやなと。
だって、トップアナル専門 M 生館って書いてますね。
でも、もう、なんやろ、手っ取り早く、やってもらおう思って。もうそこまで活かしてもらおうと思って、しかもその中でも、星印がついてる人が、言うたらプロ中のプロなんですよ。で、ちょっと値段も高なるんですよ。で、その中でもトップ2っていうのが今おってね、立野さんっていうのと、ゆりざきさんっていう二人が、なぜトップ2なんですよ。この二人に任せたら、もう大丈夫です。で、そうかと思って。で、僕は一応、舘野さんを一回指名したんですよ。すっごい綺麗な人なんですよね。 でブログとかでも、もうアナルのことしか言わない。
ああ、もうケツの穴
だ。
はい。ほんで、
大好き。
そのホテルに入ってね、まあ、お客さん待つじゃないですか。で、バラバラに終わって、施術が終わって出てくるでしょ。ほんで、ホテルから出てきたら、こう、若いやつらが、にナンパされたらしいんです、舘野さん一回。ホテルから出てきましたねみたいな、何してたんですかみたいな、こう絡まれたんですよ。でもアナルに指を入れてました。え、男の人に、男の人のアナルに指を入れて生かしてきました。そういう対応をするんですよ。
向こうはドン引きで、
ドン引きで、すいませんでしたみたいな、
ね、お前らなんかじゃもう立ちつくこともできないよ、
で、この人やなと思って、はあ、舘野さんに行ったんですけど、やっぱ舘野さんね、はあ、もう辞める直前やって、
はいはい、
すっごい予約でいっぱいあったんですよ。
はいはいはい、もう、辞めた。
辞めたんですよ。今、去年いっぱいで辞めたんですよ。
はい、
だからもう、びっちり詰まってたんですよ。今までの人らが。
はいはいはい、
これは無理やということで、はあ、まあ、トップ2というか、その後を引き継ぐだろうって言われる指崎さんっていう方、
は
あ、がちょうどお手好きだったんでね、ちょっとお願いしますということで言ったんですけど、1回でも行けることいけますかって、ドライオルガスムス初めてなんですけど、そこまで持っていけますかねって、行ったやつは何人かいます、可能性はあります、頑張りましょうみたいなで頑張ったんですけど、ほんまにちょっと覚えてない時があるんです。
あ、もう。
失神というか、
は
い、意識変容して、
はい。気持ちへの気持ち。
だからね、もう前立腺をすごいテクニックでやられるんですよ。はい、ずっと。
痛いぐらい？
多少ね。うん、それは優しくしてくれますけど。うんうん、でも、しんどいなって思う時があるんですよ。
はいはい。
うん、で、ああ、もうこれ無理やなと思って、うんうん、ちょっともう、あかんかなって思ったけど、ちょっともうちょっと頑張ろうと思ったんですよ。で、ちょっとしんどいなって粘った後にグッて来たんですよ。で、あ、これこういう感じかと思って、
白い玉が、
はい、なんかいつもとちゃうぞと思って、ほんまにこれかなと思って、うん、で、ゆり崎さんも、あ、
いけますね、
いけてますねみたいな、これいけるんちゃいます感じで、直前まで僕行ったと思うんですけど、
いらんこと考えた、
そうですね、時間が迫ってたんで、
気が散って
、ちょっともう、時間がないんで、手こきでお願いします。
あ、身を取ったわ、
身を取って、ごめんなさい、
それダメじゃないですか、だってそんな、
ごめんなさい、ほんまに、俺、悪あかんとこやなと思って、ほんまに。
へぇ、で、手こきはしてくれる？
手こきはね、最初にアンケート書かれて、最後、手こきにしますかっていうのが、もし間に合わんかったら。
あ、ドライヤーが
あかんかったら手こぎにしますかっていうとこチェック入れてたんで、
でもそれは全然店のコンセプトとしたら、まあ、逃げの方ってことなんですよね。
そうですね、ああそっち行ったんやっていう、
だって今トップページ見てますけど、究極のアナル、ドライオーガズム体験、射精オーガズムの10から100倍の快感体験、一瞬だけの快感じゃ切なすぎる、体が溶け出すような快感を何度も何度も繰り返してみたい、男だって失神寸前の快感に溺れてみたい、そんないやらしく欲張りな男性に、うちの看護師にできることと言ったら、てんてんて
ん、
もしも理性のタガを外したくなったらいつでもおいでください、当院はドライオーガズムに徹底的にこだわっていますっていうふうに書いてます。
あ、なるほどな、
はい、で、まあ、百合崎さんもちょっとやっぱり、何回か通ってもらって一緒に頑張っていきましょうっていう、
本当にもう病院ですよね。
いや、ほんまにね、病院ですよ。だって喋ることも、アンケートとかも、もうセンス、なんか、センス、看護師さんなんですよ。
問診みたいな感じなんですね。
で、アナルはいじってますかとか、なんか、体型はありますかとか、あ、実はちょっとタイで、みたいな。
ああ、
そうなんですね、とか言って。
それ、だから、エイジされそうになった中東のオカマでしょ。
そうそうそう。でも、それじゃあどうしましょうか、エネマグラ、そのあなたに合ったものを一応私選んでるんで、もしよかったらこれ今買わない、店にももちろんあるけど、これ買ったらどうですかとか、で毎日してくださいとか、 だから、なんか、すごいんですよ、ケアが。
へぇ。
一緒に行きましょうって。
だから、本当に真面目にそこを突き詰めてるっていう感じ、
ね。感じしました。
この、うちの看護師的こと言ったら、お店は。
で、すっごいサービスいいです。
あ、そう。
はい。
これ気になりますね。
いくらいくら、
でも結構、1万5千ぐらい。で、うん、あの、1万5千ぐらいだったんですけど、うん、僕が最初にどうしても今日、もう、瞬間、いや、この1回で行きたいんですって言ったら、ちょっと間に合うかもしれんから、時間、ちょっと伸ばしましょうということで、80分取ったから。で、1万8000ぐらい行ったと思うんです
よ。まあまあ、
はい。でもこれぐらい取っといた方が、いける可能性はあります。うん、
はい、
ですごい綺麗な人、指崎さん。
北川景子にです、
はい。京都出身。あ、似てます。
いや、あの、今、ホームページ見てるんですけど、
はい、
名前、ゆうざき看護師、年齢36歳。
そうなんですよ。
はい、
僕とね、同いぐらいやって。
ですよね。
結構行ってはる。
京都の人でね。
はい、身長165センチ、バスト87、ウエスト59、ヒップ86、履歴、保育士、お姉さん系、パッと見、北川景子。
うん。
M 男性に好かれると80%、初体験17歳って書いてあります、
ね。いや、僕もね、それはまあ、風俗ですから、あの、まあ、それなりの人が来てくれるんだろうと思ってたんですけど、ああ、綺麗。
ああ、そう。
はい。
もう、普通のとこよりええな。
はい。で、こっちはタッチあかんすからね。全く。
まあ、ええやん、それは。は
い、ああ、でも全然じゃあもう。
もう、施術ですから。
北川景子にアナルをもういじられるみたいな。
そうです、そうです。
もう、大悟並みの体験をしてきた。ウィッシュな体験をしてきたわけです。
ウィッシュの体験をしてきましたね。
はい。
ありがとうございますって言って帰りました。
だってね、それでもう、ちょっと意識変容してクラクラしてるから、本当はうちを目指したのに、
恵比寿も
全然関係ないとか言ってますからね。渋谷から大久保と、
歩いて、
恵比寿って真逆ですから。
どこだろう
正反対の。
そうなんです
ね。そういうことだったんですね。
ほなら、まあ、ドライも、追求せなあかんし、
うん、そうなんですよ。
まあ潮吹きやなとな、
うん、
うん、
でもその曽山先生は、
はい、
とりあえず僕たちよりは潮吹きの鳥羽口
開いてますよね。
開いてますよね。まあまあもちろん賀門先生も僕よりはそうですけど、
いや、その潮吹きはねちょっと、
うん、まあでも、
う
ん、
っていうこと
なんですか、ね、ちょっとハードル高い感じするよなあれは。
まあ、うん、男の潮吹きは僕も最近知ったばっかりですから。
ああ、
リスナーからのメールで知っただけなんで。まあ、エネマグラとかもね、3人で試したりしてましたけど。
そうそうそう。
なかなか、でも女性の方とかっていうのすら、
そうそう、
僕本当にあるのかどうかもわかんないんで。
いや、女の潮吹きはあります。
いや、ちょっと信用できないです、まだ
僕。いやいや、
嫌いなんですよ。AV で、
潮
吹きする大塚咲とか。
赤
根ホタルもやってますよね、よく。なんか、ああいう水芸みたいな、
はいはい、
もうそういうエンターテインメントを求めてるわけじゃないんだよ。
あ、でもね。
陰微さを求めてるんですけど、
うん。でもね、ああいう感じで吹きますよ、本当に。
いやいや、だからそうじゃなくて、嘘じゃないですか、だって。
違う違う違う違う。
本当はないんですよ。すいません、先生、あの、セックスって一言あります？
セックスって一言ある。あると思う。
あると思う。
潮吹きは、
うん、
嘘ですから、AV の。
いやいや、潮吹きますから。
デジタルザーメンと一緒ですから。
違う。違いますよ。
あれ、あんなんて、あ
れ？いや、僕もそう思ってたんですよ。僕もそう思ってたんですよ。
うん、
潮吹きなんて嘘だろうって。
潮吹きなんかないと思ってたんですよ。ほんならね、
うん、
ま、あのね、ま、もうちょっとね、なくなっちゃったんですけど、
う
ん、人間ロケットっていうね、
はいはいはい、
あの、まあ、
ミュージシャン
の人がね、
はい、
うん、
と僕喋ってて、
はい、
で、あの、まあ、潮吹きがどうとか言ってるんですよね、その人間ロケットの人がね、
うん、
で、いや、そんなん、それこそ僕も会長としてですよ、
うん、
あの、都市伝説でしょ、みたいな、
うんうん、
ことを、ポロって言った、
うん、
ほんなら、何言うてんねん、諏訪山君、誰でも吹くがな、って言われた。
誰でも。
え
ぇ、ー、茜ホタルとか大塚咲じゃなくても。
吹くっていう。で、ほんで、やり方教えてもらって、確かに。で、ちょっと、あの、まあ、協力的な女の子がいりますけど、うん、
はい。
あの、と、ちょっとお願いして、やったら、
うん、
吹いた。 すごい。
須山先生が知り合いの女の子、あの、まあ、
まあ、知り合いというか、まあ、
関係の女の子
と、まあ、やったね、まあ、数少ないセックス体験の一つですよ。
うん、目の前で吹いたんですか？
吹いた吹いた。その手でね。
吹いた吹いた吹いたって。どっから聞けばいいのかな。まずそのテクニックって何なんですか、はい、これやれば誰でも吹くかなっていう、
ね、だからちょっと割とねあの穴のねその膣の穴のちょっとこう、まあ、浅めのところを、
うん、
まあ刺激するんですよ本当にこう、
はい、
指でね、
はい、
ほんなら吹きますね
うん、そんえいや
吹きますね。
そんな簡単なこと、
いやいや、あのね、その女の子も協力的じゃないと難しいと思います、
はい、ちょっと長い間かかるから、その間
かかるし、そのポイントを出そうなとこないかみたいな、おしっこがしたくなるようなとこないかみたいな感じで
問診するみたいな感じで、
そう
これですか、
でここかなここかなみたいなんで、こうお互い協力し合って、あそこそこそこみたいな感じでやってたら、それは確かに吹きます、それは間違いないです。
いやいや、現象として本当にあんな AV みたいな感じなんですか？
そう本当にあんなんですよ、結構な量やね、それがまた、
ブシャーブシャー
ブシャーブシャーって出るんよ。もうどっから出るんやっていうぐらい、多分おしっこになる前のおしっこやと思う。
おしっこになる前のおしっこ
いや、わからん。いや、臭いとかも別にない。
哲学みたいな感じ。おしっこになる前のおしっこ、うん、
臭いとかもない。
おそれは気持ちいいんですかね、女の人。
まあ、気持ちいいんちゃうかな。
まあ、そう
か。
なんて言ってました、そう相手は。
相手もまあ気持ちいいでしょうね。
いや、気持ちいいとは言ってたんですか？
言ってたと。
まあもちろん気を使って言ってる可能性もあるから。
うん、でも、そこからね、いろんなやつに聞きますけど、やっぱ女の人から、あれやってくれっていうパターンも、あるみたいですから。
ほう、
ね。はあ。
だから、まあそこそこ気持ちいいんじゃないですかね。
僕、そんな人に出会ったことないんですけど。
ああ。
本当ですか？
もうない。
うん、だと、こう、話し合ってちゃんと。
ああ。
はい。
うん、だからこういう話をしたらいいんじゃないですか、
はいはい、
あ、うん、こういう話があるんやろうけど、その都市伝説かどうかね、
ちょっと検証したいんですけど
ですっていう話をしたらいい。
須山先生はでもその人以外では塩を
吹かせた、はい、あります、複数人あります。
わお、何人ぐらいですか？
ね、
加藤隆じゃないですか。
だから今だから N も入れたら3人かな3人は
その情報を知ってしまいましたけどN さんも吹いてるわけですね。
うん、でもね、N はあんまり好きじゃないんですよ。
うん。それなんで？
いや、わかんないですけど、
気持ちよくていいじゃん。
N はね、N の場合はね、バーってね、本当にもう、気づかないまま、はい、シーツがべちゃべちゃになる。
ほ
んで、わーとか言ったら、
はい、
水やって
言う。水やって
言う。水や、たまに出るね。
ガタガタ騒ぐな。ただの水や。
そうそう。ああ、水や。
極道の妻みたいな感
じっていうね、うん、けどあれは塩やな、その濡れ方が
あの
そのすごいから、
まあなんすね、
うん、で話でもこれは話だけやけど、
うん、
もう家では僕私もうセックスできひんっていう女の子もいるね。
ああ、
すごい塩吹くから、
ああ、
うん、
うん、
じゃあもうやっぱり一回癖になっちゃうと、
そう
簡単に吹くようになっちゃうってことですね、
うん、そういうことやと思う。
うん、
うん、うん、3人、うん、そうやな、うん、
ほんと3人ですか？
3人、ひょっとしたら4人かな、 4人かな、うん、よう考えたら、
まあなんか体験したいっていう方はね、そういう噂にぜひ。
いや、違う。俺はだから上手じゃないから、多分だから、その、無理やり吹かせることができる人もおると、う
ん。あ、それこそ協力しなくても。
そうそうそう、もう強制的に。
はいはい。
魔導士みたいなやつがいるってことですね。
だ逆にそれこそそのあの正月だ、
はい、
あのその男の潮吹きの話を聞かせてくれたやつは、うん、逆に無理やりやられた感じだった。
あ、
うん、
あ、そ女性からってことですか。
そうそうそう、だからその風俗嬢に、
あ、そか、女魔導士もいるわけですもんね。
そうそうそうそうそうそう
そ
う
そっかそっか、
そうそうなんです。
全然知らずに35年間生きてきましたけど、
いやいやいや、
そんな楽しい世界があることを知らずに、
うん、女の人の服のは僕はもう絶対に分かってます、
うん、人体の不思議です。
そうですね、そうですね、うん、
じゃあぜひリスナーの方もね、
そうですね、
試していただければいいんですけど、うん、
ええ、
それこそイベントで金取って話す話じゃなかったんですかね。これただで配信しちゃってますけど。
いやいや、ね、これもちょっと知らんかったことですからね、
うん、だからね、ちょっと覚えのある方打ち上げかなんかでね、話聞かせてもらえたら、
あ、
まあ、男性でも女性でもそれは構わないですけど、
うん、まあ、なかなかね、勇気のいることですけどね、初対面の人とか。
いやいや、まあね、まあ、いや、あの、あの大丈夫ですから、僕らは大丈夫ですから
僕らは引かないですよ。
はい、
そりゃ、
はい、あの失礼やなとかそういうこと言わないですから、
ね、食事中はそうそう
そう、これで失礼やなとか言ったら本当に気違いですよね。
そういうこと言いません
よ。こんな話
で、いや、チューハイ飲んでるのにそんな話するな。
お気前ろ、
うんうん、まあまあ、そう、まあとにかくね、1月23日ですよね、うん、
はい、
ぜひお願いしますね。
そうですね、
もう一回言っておきましょうか。1月23日土曜日ですね、ロフトプラスワンウエスト、
はい、
オープン18時、
はい、
スタート19時です、
うん、
で前売り券が1500円、当日1800円、
安い、
で、まあ、ベッドオーダーがいるということです。だから500円余分に持ってきてください、
はい、
で、ローソンチケットで前売り券を売ってます。 L コードが55235、うん、はい、ということですね。ぜひ大阪ね、1月23日待ってますんで、
はい、待ってます。
会長にも会えます、
うん、
ですから
グッズもあるし、
はい、うん、ちょっとしたフェスティバルじゃないですか。
そうですね、
はい、
アンダーワールドにね、
え、
はい、その
もう、でも僕は打ち上げで潮吹き体験を聞くのが楽しみでしょうがなくなってるんですけど。
ああ、なるほどね。
だ、さっさと本番終わらせて打ち上げに行きましょう。
あ、そういうことですね。
そうですね、
はい、
僕も聞きたいですね。
はい、わかりました。
そんな、まあ、そんなこと本当に世の中に嘘ついてないですよね。
あ、僕は絶対嘘ついてないです、絶対嘘ついてないです、うん、
はあ、カルチャーショックですよ。
あの、まあまあ、そうですね、はい、服ってすっごい服から、
う
ん、ほんまにどないしたんやん。
でそれ掃除もするわけで、洗濯もするわけですよね。シーツが汚れちゃうから。
そうですよね、そうです、そうそうそう
そう、そうですよね、そうですよね、じゃなくて須山先生の体験を聞いてるんですよ。
いや、だからそれホテルでやるから。
ああ、
うん、あの、
うん、なんでも そんな体験してるのに、なんで今まで結構7、8年ぐらい会ってから経ってるのに一度も行ってこなかったのが怪しいんですよね。
いや、でもその
そんなすごい体験したら絶対、
じゃあだから、じゃあ僕らからしたら、僕からしたらね、はい、潮吹きなんか当たり前やん。だから
逆に言った
いやいやいや、いや、それをだからこの前、はい、そのラジオ聞いてたらな、はい、会長がその都市伝説じゃないのとか、
はいはい、
あれ俺嫌いなんですよとか言って
る
から
、うん、あんなあるわけないじゃないですかって、
そうそう言ってるから、いやいやいやいや、
違うぞと、
うん、ちょっと言いたくなったよね。
ほうほうほう、
あれ会長、
はい、
はい、
うん、
わかりました。じゃあちょっと当日じっくりその話は
わかりました
するので、
ええ、まあ何にも事故のないように23日お待ちしてます。
お待ちします、
会長、
は
い、
面白い、不気
そうそうですね、
もう一日信じられない、
したことないですからね。
そうですね、
いや、だってエロ、まあ、今その話長いけどさ、エロビデオであんだけ普通にやってるやんか。
いや、あれは単純になんか仕込んでんでしょ、パイプとかを。 って。
いやいやいやいや、いやだから その全くのそのことはあんだけやらへんでしょ。
もう、
うん、あんだけは。
でだってあれザーメンとかってあれ偽物のザーメンなんでしょ。
いやまあそれはそう。
中出しとかのさ AV
も。でもザーメンがその偽物のザーメンやとしてもですよ。ザーメンもまあ確かに俺は出るやん。
はい。
な、うん、その潮吹きも。
まあ須山先生もチャットで出しておめでとうとか言われてますからね。
パチパチパチパチ。
そうそうそうそう。うん、潮吹きもあの量のね高はあれ、
うん、
あるんですよ。潮吹きっていうこと自体は絶対あるんです。
まあ、本当にあるもんだから、まあ、もちろんその AV の中でやってる潮吹きは作り物かもしれないけど、それは本当にあるものをなぞってるだけだと。
そうそうそう。
マジ納得いかないんだ。そんな出会ったことないですもん、僕。女の子で。いや、僕は吹かせたかどうかじゃなくて。
ああ。
いや、全然潮吹くよって。
ああ、だから、明日からね、会長。
はい。
会う女全員に、
うん、
塩吹きます。
塩吹いたことありますか？
って
吹きますよねって。知り合った女に。
そうそう、全員に聞いてもらった。
階段あります
ね。案外、あ、まあ、まあ、吹きますっていう人おると思うね。
うん、まあ、その前に僕の社会的地位が全くなくなりますけどね。
ええ、ベッキーなんかも吹いてんじゃん。
エノン君に。
ああ。
吹かされちゃってるんですか、
はい。会長ベッキーの友達やから。
え、会長ベッキー
2回共演して
る。エリちゃんに、エリちゃんね。
あ、そっか。
エリちゃんのこと言ってるんですよね、ベッキーって。
あ、そうそう。あ、もうエリちゃんって呼ぶん
ですね。だから、ベッキーに聞けるわ、会長。
塩
吹くんかい。
あの時吹きましたか、あれ。
ディズニーシーでは。
ああ。
ディズニーシーで、まさに海で塩吹きしましたか。
そうそうそう。
ヒルズ族に教えてあげたいですかって。
そうそう。そうじゃん。幸せって金じゃないっていうのは。
ね、ああ。その体験を言ってたんです
か。塩、塩とかそういう。
あのホテルでね、ディズニーランドの、あのホテルで。
はい。塩やって
るんですか。ディズニー
金じゃなくて、ね、
うん、
浅いところをちゃんと共同作業で探り合ってて。
そうそう
やめましょうかね。ごめんなさいね。すいませんね。
わかりました。はい。なら、はい。締めやね。
はい。イベントよろしくお願いしますということで。
はい。はい、
ということでお送りしてきましたのは、トウモコシの 会長の吉田由紀と、
血液型ゾーン諏訪山義雄、
同じく血液型ゾーン賀門哲です。
じゃあ、まあ、これ聞いてる人は23日大阪に来ると思いますけれども、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、